清廉潔白松村健蔵。このコーナーでは農地解放、日中国交回復に尽くした反骨の政治家の生涯を遠藤和子著、松村健蔵からご紹介します。公職追放指令により松村を含む5人の大臣が追放された。その間、松村は自宅の雑木林を開墾し野菜を育て、食糧難で困っている人たちに開放していた。その合間を縫って蘭の栽培にも力を入れた。松村は追放が解除されると新生クラブに入った。新生クラブは追放解除された人たちで組織されていた。政界では吉田茂を総裁とする自由党が絶対多数という王座について政権を握っていた。世に言われたワンマン政治である。それを批判し是正しなければならない立場の反対党はいくつにも分かれ、力のない存在であった。松村は日本の将来を憂えた。このような独裁的政治は正常な在り方ではない。戦前の政友、民政という二大政党だけでやるということは時代に即しないかもしれない。しかし保守党が一つで勢力の座についていると反対党を抑えるための危険な政策が生まれてくる。違った形ではあるが、軍部の強引な突っ走りが誤った戦争を引き起こしている。彼は至る所で保守二党論を訴えた。それよりも保守党が2つに割れていて、一方が政権を担当すればもう一方は国民の声を聞き、政権担当党が誤った方向に進んだ場合、これに忠告を与え法案や予算などを修正する。こうして長短相補う。このためにも今の自由党に対抗して進歩的な国民政党を作り、政治を行わなければならないと述べ、国民民主党、農協党、その他の党に新党結成のための合流を説いて回った。これらの党が合流して昭和27年2月新党が誕生した。重光守を総裁とする改新党である。この年の10月、第25回衆議院議員選挙が行われることになった。松村にとって追放後、初めての選挙である。追放を受けてから7年近く、昭和17年4月の選挙に当選して以来、10年半ぶりの選挙である。その間に3回の選挙が行われ、当選した議員たちの地盤が作られていた。それに挑戦していかなければならない。しかも戦後女性に与えられた参政権、その新しく加わった婦人票に対決しなければならなかった。10年半も間を置いているから支持層が変わってきている。追放されてからすでに7年の年月が経っている。気をつけろよ、婦人層の票を。昭和3年以来松村を推してきた人たちはもう5、60代になっていた。ただ国の将来を憂え、その人柱となろうとする彼の政治姿勢に打たれて支持してきた人ばかりである。土倉聡明、 内藤智明の現職の議員たちに河井義成も出馬する。これはよほど気をつけないと。側近の人たちの心配そうなささやきを耳にした松村はしんみりとした口調で言った。金がないし、だからといって今まで清く渡ってきて今さら金を作る気持ちもないし、まあ一生懸命にやるより仕方がないな。そうだ、今まで理想選挙を貫いてきたのだ。それをこの段になって弱音を吐くことはやめようぜ。みんなは力強くうなずいた。松村先生はそこいらの私利私欲の政治家とは違うんだ。国のためを思う拳のような政治家なのだ。落とすと我々の恥だぞ。松村先生は国のために命を懸けていられる。その先生にわしたちは命を懸けよう。みんなは口々に誓い合った。10年ぶりの松村の出馬に福光町の熱気は相変わらず凄まじかった。町全体が選挙のるつぼと変わってしまう。昔から政争の激しい町である。町の人々が民政系と政友系にはっきりと分かれていた。民政系の人々は近くに風呂屋があってもそれが政友系の人が経営していると絶対に行かない。政友系の人々は民政系の店へは買い物に行かない。役場や町内会で会合を開いて寄り合う場合、民政系と政友系にそれぞれ集まり、2つの間にはっきりと一線が引かれていた。それが松村が出るようになってから彼の人柄に惹かれて民政系が増え、町全体が一体となってしまった。選挙になれば町の人々が松村家に来て選挙の準備をする。松村本人がいようといまいが問題でない。誰に頼まれ命令されるわけでもない。次々とやってき、広志夫婦から封筒をもらうと宛名を書く。 5,6 枚の印刷物にそれぞれ名前を書き入れては封筒の中に入れる。これが終わると選挙運動に出かける。どの家も夫婦そろって弁当を持参で家を出る。家を出た途端、夫が東に行けば妻は西に行くというように分担して親戚知人を訪ねる。何かと用事を作っては出かけ、ついでに松村のことを頼む。一つの家だけでなく、その家につながっている親戚までもたどっていく。嫁に来た人がいればその実家を聞いて頼っていく。松村の選挙区は富山県の西方2区であるが、どの土地に行っても福光町の人たちに出会う。この時間は遠藤和子著、松村健蔵からご紹介しました。お相手は宮本さとみでした。